Spinner。
味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第71回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうための投稿をお届けする番組です。今回はですね、最近食べたものの話をしようかなと思ってます。私、人に会うとよく最近食べて特に美味しかったものって何ですかって聞かれるんですけど、なんかすぐ答えられないんですよね。だから日々食べ物への感動がたくさん、ありすぎてというか、これだっていうのがパッと出てこなくてモニャモニャしてしまいがちというか、こういう雑談の会話でこうパッパパッパ切り返せる人ってすごいなっていつも思ってるんですけど、正直向こうも本気で聞いてるわけじゃないじゃないですか。なんか話のこうなんか入り口としてこう軽やかに答えてほしい質問だと思うんですけど、どこが一番かなみたいな感じで、もう謎の頂上決戦みたいなのが脳内で行われちゃって、いやどっちもすごかったなみたいな、いやわかんないなみたいになってしまって、こう無言みたいな感じなんですけど、なので今日はですね、赤裸々にというか、私がこの1週間くらいで食べて美味しかったものの話をね、ちょっと雑談会って感じなんですけど、こう自分の食日記を紐解きながら語ってみようかなと思ってます。はい、ちょうどねポップアップ の伊勢丹でノーレーズンサンドイッチという、私のやってるブランドが、スペシャル売店っていうのをやってたんですけれども、それが終わりがけで、ちょうど夏から秋に移行していくところっていう感じで、バタバタとしてたところからちょっと息抜きみたいな時間もあったりっていう感じの1週間だったわけなんですけど、1週間前の今日はね、ちょうど伊勢丹でまだポップアップをしていた時期ですね。本当に1週間ほど出店して私お店に立ってたんですが、たくさんの方がね、味な副音声聞いてますって声かけてくれてめっちゃ嬉しかったです、ありがとうございますって先週も言ったんですけど、改めて本当に皆さんありがとうございました。でなぜか私は初日にブーツを履いてしまい、ブーツ履いて1日経ってるとさ、もうとんでもなくこの前太ももの筋肉が崩壊するんですね。もう次の日から歩くだけでも、特に階段の下りが本当に痛すぎてマジでカニになってました。もうカニ接客でした、本当失礼しました。でそんな素人的ムーブをしつつなんですけど、伊勢丹って言ったらやっぱりもう食の楽園ですよ。和洋中エスニックスイーツ酒パン野菜肉全部あるっていうね、もう本当に楽園なんですが、特にこう閉店間際の夕方になってくると、その祭りだっていうエネルギーがこう最高潮に達して、しかも18時頃に毎回かかる BGM があるんですけど、それがもうなんかビクトリーみたいな感じの雰囲気で、もう今の私は何でも買えるみたいな、なんか無双状態の気分になってくる曲があって、それが大好きなんですけど、で私今回ね1週間いたんで、その曲がかかった瞬間にちゃんとシャザムをして曲名が分かりました。フィフスダイメンションっていうなんか昔のバンドのアップアップアンドアウェイっていう曲です。もしかしたらラジオ版で流してもらえるかもしれないけど、分かんないですけど、そう、そういう曲がねかかってる時にもう私テンション上がりすぎて、でもう地下に伊勢丹の地下にいたりすると、もう選択肢ありすぎて逆に何も分かりませんたみたいな感じになっちゃうこともあるんですけど、伊勢丹ではねなんだかんだ結局同じところばかりをリピートしてしまうという、食の冒険者失格なところがあるんですけど、私が特にリピートしているっていうのが、フーレーカという中国料理のお惣菜屋さんです。 あの風冷華はですね、あの東京の中国料理を代表する中国飯店グループの高級ラインで、まあ、トヨタでいうところのレクサスみたいな感じでミシュランの星も取ってるんですけど、そんなレストランの惣菜がひょいっと変えてしまうという、この伊勢丹のブランドを揃える力に脱帽っていう感じなんですが、まあ、ショーケースには見目麗しい惣菜がこうずらりとね並んでいるわけなんですけれども、私はとにかく好きなのが黒酢豚と黒チャーハン、もうこの黒黒セットをこよなく愛してまして、本当にね松崎しげるとあと大名軒の料理長くらい黒いですね、本当に。てか大名軒の料理長って本当にお顔が日焼けされてるので、ぜひ見ていただきたいんですけれども、でもこの黒酢豚がねとにかく美味しいですね。あの豚以外入ってないんですよ、多様性ゼロというかモノトーン一色というか、あのスパイスの効いた豚がですね結構分厚めの衣でこうガリッと揚げられていて、でそこに輝ける大量の黒酢あんが絡まっているという、本当になんかまるで宝石のガーネットを炒めたのかなみたいな、こう鈍く眩しく輝く酢豚なんですよね。いやーこれね家で食べる時のね注意書きもめちゃくちゃあの事細かに書いていて、そういうのが名店のなんだろうプライドというか、あの最後まで気を引き締めてその味を届けたいという思いも伝わってくるんですけれども、その本当に美味しい酢豚をですねあの黒チャーハンと一緒に食べるのが、その黒チャーハンもまたね中国のたまり醤油を使っていて、あのとっても黒くてとっても奥行きが味にあって本当に美味しいんですけれども、もうあまりに私はこのセットが好きすぎて伊勢丹の会期中に3回食べました、はい、ちょっと中毒ですね、はい、あと伊勢丹でよく行ってしまうのはキッチンステージっていう地下のレストランで、まあ、そこはカウンターでサクッと食べれるレストランっていう感じなんですけど、あの何が素敵かっていうと、こう名だたる有名シェフのお料理が週替わりとかで食べられるんですよ。でちょうど私が行った時はアロマフレスカっていうあのもはやレジェンド的な存在のイタリアンのシェフがいるんですけれども、その方のプロデュースで、でご本人はいないんですよね。でいつもそこはもう百戦錬磨の再現力を持った料理人の方々がいて、その人たちが作ってくれるんですけど、本当にあのその日も美味しいパスタがこうずらりとメニューに並んでいて、まあ、私45分間くらいしか休憩の時間がなかったんですけど、そこであの思わずキッチンステージに突撃してしまいまして、焼きナスのパスタっていうのを食べたんですけど、まあめちゃくちゃ舌をやけどしました、うん、もうなんかとんでもない筋肉痛とか舌のやけどとか、もっと冷静になれんのかっていうふうに思うんですけどね、はい、常に満身創痍で生きております。でそんなにね舌をやけどしていたとしても、あの優しさで全てを包み込んでくれるのが、バナナオムレットさんですね。こちらはですね日本橋千疋屋総本店のバナナオムレットさんなんですけれども、もう本当にスポンジとホイップクリームとバナナ、それだけ、本当にシンプルだけど究極の最強の3ピースっていう感じのね素晴らしいハーモニーかき鳴らしてくださるんですけどね、もういつも買うとその瞬間に食べたいんですよ。もう待ってられなくて、いても立ってもいられなくて、だいたい新宿三丁目駅のホームのベンチで頬張ってるので、私が新宿三丁目駅でバナナオムレットを大口開けて頬張ってたら見て見ぬふりをしてやってほしいなというふうに思います。そういえば前もバナナのお菓子の話してましたね。私バナナ本当に好きなんですけど、まあ、何がいいかって、そのバナナオムレットはそのバナナボートみたいな感じでふわふわのオムレツでバナナとクリームを挟んでるんですけど、それがこうフィルムで巻かれてるんですよね。なのでフィルムを剥がすと本当に片手でホットドッグみたいな感じで食べられる手軽さと、まあ、普通のケーキではこうはいかないので、あととにかくこう食べてる時にストレスがないんですよね。本当に全てが柔らかくておおらかで、もう何も考えなくていいんですよ。なんか疲れ果てていればいるほど癒されるっていう、その強い個性を押し出してくるのではなく、もう私はこれでいいんですっていう、こう老舗だからこその余裕というか、まあ、自信がないとなかなかできない。やっぱねこう若手っていうのはね、なんか爪痕残そうとしちゃうじゃないですか。でも老舗っていうのはもう私これでいいんですみたいな感じで、こう一歩引いたところでおおらかにね、もうドーンと本当にもう背景の山みたいな感じで佇んでらっしゃるんで、そこの山 沼にこう抱かれるっていうね、もう疲れ果てた私にとってこれ以上の癒しはないかなっていう風に思うんですけど、まあ、それを本当窒息するくらいの勢いでバッて頬張るとね、本当に多幸感に包まれてね、本当この多幸感がいつまで続くんだろうなっていうのを実験したくて、私一度昔伊勢丹でポップアップ別の機会でやった時に5日連続で食べたりしましたね。でいつまで続くのかなこの幸せがって思って5日連続で食べたら5日メニューもすごい幸せだったので永遠に私に幸せをもたらしてくれるんだなっていうことを知りましたね。こんなに愛しててもでも食べ続けたらいつか飽きる日が来るんですかね。まあ、もしそうやって飽きる日が来たとしたら飽きた後の私たちの関係を見つめていきたいですね。はい、何を言ってるのかわからないんですけど、はい、まあそんな感じで伊勢丹終わりまして、まあその伊勢丹以降はですね、余裕が出たというか解放されたみたいなところがあったので、いろいろお出かけとかもしてたんですけれど、まずはね先週お話ししたもう楽しみにしていた藤井隆さんのロイヤルホストアルバムの開封の儀ですよ。なんか伊勢丹が終わるまでなんか開けないようにしてたっていう謎のなんだろう我慢みたいな、なんかちょっと願掛けみたいな感じで無事終わるまで開けないようにしようっていうのをこう開けたんですけれどもね、まあそんな中ツイッターでロイヤルホストで藤井さんのコラムが無料配布されているらしいっていうのを聞きつけてもう即お店行きますよね。でロイヤルホストの朝食食べに行きました。ロイヤルホストにはブランチセットっていうアボカドサラダとオニオングラタンスープとパンケーキがセットになった、どこの5つ星ホテルかなっていう感じのブランチセットがあって、その組み合わせが私大好きなんですけど、それを頼みつつ藤井さんのリーフレットを読んで、でねロイヤルホストのパンケーキ、これがねまた名物メニューであるんですけれども、3枚セットで1枚ずつこうホイップバターを練り込んでね、シロップをかけていただくんですけど、いつも思うんですけど2枚でいいんだよねあれ。途中からなんかねちょっと自分をなんか梱包してる感じっていうか、なんか引っ越しかなみたいな感じで、なんかこうむぎゅむぎゅ生地が喉に詰まっていく感じがあって、まあ3枚はすごい可愛いんですけど、質感のパンケーキだったら2枚がちょうどいいかなっていうのは正直ちょっと常日頃思ってるところではありますね。ちなみに私パンケーキだったら表参道のアポックっていうパンケーキ屋さんがあるんですけれども、そこのバターミルクパンケーキがもう最強に好きですね。結構疲れた日とかよく表参道の2階にあるんですけど、そこの階段を登ってドアを開けて本当に美味しいパンケーキを食べながら癒されたりしています。でその次の日はですね、まあちょっと回復食というか伊勢丹終わってなんか美味しいご飯食べに行きたいなっていう気分もありましてね、知り合いの編集者さんと久しぶりにご飯を食べに行きました。私あんまり仕事でご一緒する人とご飯食べに行くことがなくて、結構常に単独とかなんか食オタクの人とかが一緒のことが多いっていうか、まあ、あんまりなんか誘ってもらえないからそうなってしまうって感じもあるんですけど、珍しくそういう仕事の方とご一緒する機会があって、じゃあどこがいいかなと思って私が選んでいったのが西麻布の AC ハウスっていうレストランです。AC ハウスは私今年できたレストランの中でも本当に一番くらい推してる大好きな一軒で、シェフは20代からオスロの三つ星店のマエーモっていうところでスーシェフを務めて、その後日本橋のケーブマンっていうレストランでヘッドシェフを経て今年 AC ハウスを開いた黒田敦樹さんっていう方で、通称あっちゃんって呼ばれてて、そのあっちゃんを略して AC みたいな AC ハウスみたいなすごくね肩肘張らないというか、いい意味でこう気の抜けたお店の名前がまたそれがかっこいいんですけど、まあかっこいい料理作るんですよね。なんかね、異質と異質をぶつけ合って新しいものを生み出す生命力みたいなのが本当にすごくて、まず空間からすごい真っ白で前衛的なお店作りされてて、なんか雲の中にいるみたいな感じなんですよね。なのにこう2階へ続く吹き抜けの先には改装前の古民家の姿が覗いてて、なんかそのギャップもすごく面白くて、あとカトラリーとかもお箸とスッカラっていう韓国のスプーンが並んでて、ナイフとかフォーク使わないんですよね。でさらにその器は日本の陶芸家さんのものを使われたりしていて、それでじゃあどんな料理が出てくるのかなっていうと、まず最初に出てくるのが一番だしにスイカのジュースを合わせたりとか、それが本当にミラクルな相性で、まさかそういう一番だしっていうその和の世界とそのスイカのジュースみたいなちょっと洋の世界みたいなものがこんな風に交わることができるんだみたいな感動があったりとか、 あとラビオリですって言って出てきた一皿は、そのブールブランソースっていう、なんかバターに白ワインを効かせた酸味のあるフランスの古典的なソースがあるんですけど、あ、ブールブランソースみたいな酸味のあるソースだと思って食べてみると、発酵キュウリのジュースっていう、すごくまあある種北欧的な料理なんですけど、それはその発酵キュウリのジュースが酸味を担っていたりして、だからそのフランスの古典的なお料理なのかなと思いきや、すごい北欧的なハイブローなセンスが混ざり合っていたりとかして、こうなんかあらゆる食文化が衝突して新しい味覚をキラキラ生み出しているみたいな、でそこにタブーがないみたいな、本当刺激的な魅力だけがあるっていうあのお店で、なんかちょっと伝わってるかなっていうとこ不安なんですけれども、あとこうずらしのトリックみたいなものもすごくあったりして、本当に面白くて、で面白いだけじゃなくて、どの一皿にも美味しさの約束っていうのが本当骸骨のように貫かれているので、まあこちらも本当に未知なる冒険を楽しみ尽くすのみだなっていうところで、めちゃくちゃ面白い一軒になってますね。あとまあライブ感触れるカウンターキッチンでお料理いただけるんですけど、そう音楽もとってもかっこよくて、なんかアンビエントな感じだったりとか、最後の方はディスコみたいな風になってたりして、まあその怒涛のコースにもう没入すると、ああ食体験ってなんて楽しいんだろうなみたいな気持ちになれます。なんか美味しいはあるけど楽しいっていうのがさ、最後持ち帰れる店って私すごく好きなんですけど、そういうなんだろうな、食体験の美味しさとあと楽しさみたいなものを全力で味わえる本当に素敵な一軒なので、ぜひ皆さんにも行ってほしいなって思っております。でその次の日は、私あのノープっていう映画最近公開されて、あの話題ですけれども、ノープが見たくて、でもそれめっちゃ面白かったんですけど、まあそこは割愛するんですが、その映画館の入ってるデパートを徘徊してとろろ定食を食べましたね。あのとろろ定食というものがやっぱやたら私好きなんですよね。あのこの味の副音声の初回でもあのネギシというレジェンダリーレストランをご紹介したんですけど、あれもねやっぱりとろろっていうところが全てのあの定食のパーツをつないでいるという、かなり重要人物役回りを果たしているというところで、私とろろ定食が本当に好きで、都立大学駅っていう駅の近くにも大黒屋さんっていうとろろ定食がすごく人気のお店があるんですけど、そこもねなんか気づくといちゃうんですよね。なんか私こうさっきの AC ハウスみたいに刺激的ななんか新しい味覚みたいなのも好きなんですけど、やっぱ感じすぎるのも疲れちゃうじゃないですか。なんか刺激刺激刺激だと疲れちゃうので、何も感じないというか、何も感じなくても幸せになれるみたいなもの大好きで、いやとろろ定食っていうのはかなり私の好きな食べ物の、あの上位にランクインするかなっていう感じですね。はい、でその次の日は数ヶ月前からすごい楽しみにしていたレストランで、あの東川口にカムっていう古民家の一軒があるんですけど、あのカムっていうね、その里山ガストロノミーですごく注目を集めたレストランビオスっていうあのお店があって、閉店しちゃったんですが、そこの出身の元岡さんって方と、あと調布のマルタっていうレストラン出身の田代さんっていう、お二人とも多分まだ20代なんですけど、そのお二人がやってるレストランで、なんか古民家の前に畑もあって、私すごくそのローカルガストロノミーが好きだって話前もしたと思うんですけど、そういう、いわゆる地方とかに行かないと出会えないようなものが、まあ、東京から1時間半くらいですかね、東川口っていうと、あのそこで出会えるっていう感じで、その畑で採れた野菜とかハーブをたっぷり使ったあのフレンチがいただけて、でそこのねシェフの役ね、栗の天然酵母の自家製カンパーニュっていうのがめちゃくちゃ美味しくて、もうマジでパン屋かなって思うくらい美味しかったんですけど、それを燻製した自家製のリコッタチーズと一緒にいただくんですけども、ちょっとそれがもう美味しかったですね、とってもそれが本当に美味しくて、そこにあの金柑の濃いジュースをペアリングするんですけど、まあ、めちゃくちゃ気持ちいい味でしたね。なんかすごく疲れが癒されたかなっていう感じで、あとね昨日は、これで1週間やっと経ったかなって感じなんですけど、あの昨日は大好きな和食のお店に夜行きまして、あの炊き合わせっていうのが私とっても好きな食べ物の一つなんですけど、その炊き合わせに入ってた飛龍図が美味しすぎて、もうお米も美味しすぎて、茶碗蒸しも美味しすぎて、なんか日中はダウナーだったんですけど、もうご飯行ったらもうすごい元気になって、私ほんと単純って思いましたねもう生 生きててよかったなって帰り道すごいニヤニヤしてしまって本当に私は食べ物に救われているんだなというふうに思った次第です。皆さんもね、疲れたりとかね、元気なくなったりとかね、忙しくなりすぎたらね、美味しいもの食べてください。それで心を体を養ってまた頑張って生きていきましょう。アジナ副音声ボイスオブフード、はい、というわけで今回はこの1週間くらいで私が食べたものをダラダラ話すという回でしたが、はい、秋だからね、美味しいもの増えてますから、存分に味わい尽くして年末を迎えていきたい、ってか年末なんだみたいな、もう本当にもう時間ってあっという間に過ぎていくなって感じですけど、本当に冬にかけてね、キノコとかね今美味しいですよね。あとはなんだろうね、栗も芋もいろんなものが美味しい。秋って最高だよな。冬になったらカニとかね、魚も美味しくなるしね。いやー、お腹空いてきましたね。だから皆さんも秋の恵みたくさん食べて、もりもりみんなで蓄えていきましょう。冬眠に備えてね。はい、そして番組では引き続き皆さんの好きな食べ物のメッセージを募集しています。メッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージはアジナ副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。アジナ副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届けるアジナ副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あー、お腹すいた。